この番組は大学の同級生ながら全く別々の道を歩むアラサー女子のぞみとひかるが日常をセキュララに売り渡すライフログ系番組です。頭を抱えながらも人生を楽しんでしまうアラサーの生の声をお届けします。独身です。皆様こんばん、ワンダフォー、
ワンダフォー。
2024年4月6日土曜日夜8時を過ぎました。のぞみです。
ひかるです。
はい、来たる5月25日土曜日、私ら女子会大懇親祭を行います。
ます。
はい、行います。上野で行います。
ます。
はい、そろそろですね、会場の大きさ本当にこれでいいのだろうかとか
そうですね
あのグッズをね少しご用意しようと思ってるんですけれども、はい、そちらの発注数どうしようかとか、
はい、
ちょっと思っておりますので、そろそろね、はい、ちょっと軽く出血取りたいなと思います
ですね、
はい、
あの初めてなものでね、ちょっともう何がどうなるのことやらわからんですので、
うんうんで、あの1ヶ月半後ぐらいになると思うので、まだ予定完璧に読めないよっていう方もいらっしゃると思います。はい、はい、なので絶対いけるよっていうのと、多分いけるぐらいな、あの2段階ぐらいで出血とか週の方を取れればなと思いますので
そうですね、
はい、
あのいけないって方はあのね、
あ、ケツは大丈夫です。
大丈夫です、はい、返事いらないです。心の中で応援お願いします、はい、
そうですね。なので、そちらのアンケートフォーム、作ります。今から作りますので、はい、概要欄にね貼っておきますので、そちらから何卒どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、お願いいたします。あ、ちょっと今突然思い出しちゃったからいいんだけど、ピットさんご結婚されました。おめでとうございます、ピットさん。
マジ？びっくり。マジ？
いや、私はね、もうツイッターで明らかに彼女できてんぞって思ってて、で、そしたらもうどんどんね、明らかに彼女がいるという感じになりまして、最近ご結婚されたとのことで、とても
なそうなの。マジ？
本当におめでとう
ございます。マジ？
マジです。
最近？
最近です。すごい最近。
ちょっとピットさんご報告さん、ね、お願いします、ね、
もし奥様と来られるようでしたらぜひお越しください。
はい。
ちょっと感想メールも来てますので、ちょっと読みますね。
はい、お願いします。
はい、のんにゃんひかちゃん、おはこんばんちワンダホはじめまして。いつも作業の傍ら、運転中、寝る時など生活の一部として楽しく聞かせてもらっています。お二人の素の掛け合いが耳心地よくて、たまに会話に入りたくてうずうずしちゃいます。先日の二人称のお話がありましたが、私は横浜出身で今は沖縄で子育てをしています。沖縄へ来て最初に衝撃的だったのが、大体初対面でも下の名前で呼び合うことです。それも間に伸ばし棒を入れます。のぞひかのような感じですこれさ、でもさ、ちょっとイントネーションが分かんなすぎて、
ね、イントネーションあるんだろうね、きっとこ
れ、ね、
ピッチの上げ下げがね、
そうそう、幼稚園や小学校の先生も子供たちのことをそんな感じで呼びます。最初はちょっと距離感近いと思っていましたが、今は逆に親しみを込めて呼んでくれているのかなと思えるので、この呼ばれ方がとても好きになりました。育った環境や地域によって呼び方など違ったりするのかもと思いました。でも私もお前は嫌だな。これからも配信心待ちにしています。
ありがとうございます。
あ、ラジオネームコーヒー沼子さんでした。
ありがとうございます。
はい、お次も二人称のやつなんで読みますね。ラジオネームすきま産業さん、のぞみさん、ひかるさん、こんばんは。先日は二人称に対するお便りを取り上げてくださりありがとうございました。初めてハマり、初めてお便りを送った番組で取り上げていただいてめちゃくちゃ嬉しかったです。のぞみさんの宇都宮の小旅行、私も毎週餃子を食べていた時期があるほど餃子が好きなので羨ましいです。お二人に質問なのですが、餃子を食べるとき何をつけて食べますか？私のおすすめは静岡流のもやしとポン酢かお酢と胡椒の組み合わせです。新しい食べ方があればぜひ聞いてみたいです。これからも配信楽しみにしております。とのことですね。何をつけて食べられますか？
私ね、何もつけずに食べるのが好きです。
小さな絵だね。
珍しい。
私はね、スコショウが多いですね。
あ、まあ一般的な、
うんうん、まあ一般的、まあ一般的、まあそうですね、まあ、一番一般的なの醤油と、ね、醤油かお酢とね、うん、
ラー油ぐらい、
うん、そうそうそう、なんかさ、うちさ、なんか実家でやってた餃子がさ結構特徴的だったの、うん、あの子供の頃はそれが特徴的だと思わなかったんだけど、大人になってからあの食べ方をあの家以外でしたことがないんで、ちょっと発表していいですか。
うん、
あの一回揚げてから蒸す。
へえ、じゃあ揚げシューマイ的な、揚げ餃子的な。
でも蒸すからもうなんかせっかく揚がってパリパリなのにブヨブヨになるの。あれなんだったん、なんかさ、よくさ意味わかんなくない？揚げてさパリパリになってさ油もずって吸い込んでさジュワってなるはずがさ、蒸したさ、うん、シワシワにもなるし油も出ていくの。
っていうかそうだよね、だって揚げシューマイとか揚げ餃子ってむしろ蒸してから揚げるよね。
そうそうそうそう。逆なのよ、お母さんが先に揚げてからみんなでホットプレートを囲んで蒸すの。
なんで？
いやわかんない、なんか北海道のおばあちゃん家がその食べ方だったって私は言われ続けてきたんだけど、
北海道流なんじゃない？
いやでも北海道にゆかりのある人に聞いても誰も会ったことない、そんな食べ方してる人。
じゃあきっとのんちゃんちだけだよそれ。
そうそうそう、うん、すごいね、不思議だった。別に全然好きだったんだけどさ、うん、今から思うと、うん、あれ何だったんだろうなって思う、
うん、うちのあのネギシップみたいなもんだよ。まあでもネギシップちょっとあのもうちょっとあのポピュラリティあるからね。
まあ確かにね。はい、
はい、
ごめん、ちょっともう一個読みますね、
うん、
ラジオネームさちこさん、一目惚れの回拝聴しました。あの一目惚れの回というのは2個前のですね、
うん、
あのビビッと来たことありますか、あった瞬間にビビッと来たことありますかという質問に対してひかちゃんが実は一目惚れの経験がありますみたいな話をした。というのはあの一目惚れの回ということで。
あ、 ありがとうございます。
はい、拝聴しましたと。コンビニバイトをしてた時にあるお客さんを見た瞬間ビビビッと来ました。その後レジをすればテンパって釣り線をばらまく、かっこ当時は自動レジはありませんでした。汗が止まらなくなる、固い思いをしている間に話すようになり、会いたいから学校よりバイト収録入るようになり、2年後飲みに誘われてから付き合うようになって、今14年目です。
14年。ごめん14年、なんかごめん、そこちょっと呼び飛ばしてたわ。14年だったの。も
コンビニバイトで常連客さんと付き合うようになるとは思ってなかったですとのことですが、
そりゃそうだよ、
14年すごすぎ。
でもなんか えすごいね。すごいね。
はい、といろいろあるみたいですね。
なんかさ、そのコンビニのバイト店員と客の出会いもなかなかないけどさ、はい、
うん、
だいたいそういうのってこうなんかこう一瞬で終わりそうな感じするじゃん。
そうだよね、
うん、14年ってすごいね。
すごいね。そうだよね、同じ環境にいたわけじゃないもんね。そりゃすぐ終わりそうな感じしますけどね、うん、14年お付き合いされてそうですよ。おめでとうございます。
それはなんと。そういうこともあるんですね。
あるみたいですよ、うん、はい、それでは今夜も始めてまいりましょう。アラサー女子の
人間観察。
それでは人間観察のコーナーからやってまいりたいと思います。このコーナーはお互いの近況を話すコーナーでございますと。はい、はい、私そうですね、この間渋谷でフワちゃんを目撃しました。
おー、マジ？
はい、あれは絶対にフワちゃんだった。
え、なんか今海外にいなかったっけ？
あの、これから行くんですよ。
あ、これから行くんだ。
うん、そろそろ、でも来週再来週とかから行くと思うんだけど。
どこに行くんだっけ？ニューヨークだっけ？
まずはそうだね、アメリカから始めるって言ってましたね、
うん、
で、ふわ、あ、絶対フワちゃんだと思って、全然マスクしてたし、うん、帽子も深々と被ってたんだけど、
うん、
なんか格好とか背丈とかにこう見覚えがあって、多分ツイッターとかで見てる写真だったんだよね、
うん、
で爪とかもすごい派手で、うわ絶対フワちゃんじゃんと思って、
うん、
でもね、私フワちゃんのオールナイトニッポンずっと聞いてるのよ、
うんうん、
オールナイトニッポンゼロ、
うん、
でそこでフワちゃんはプライベートで一般人に声かけられるの、うん、マジで嫌だってずっと言ってて、うん、本当にキレると、
う
で、盗撮とかされようもんなら、うん、消してとか言って言ってくんの。だから、
うん、まあでもそうだよね。
そう。なんだけど、うん、ラジオを聞いてる人の訴訟ね、フワギャルって言うんだけど、
うん、
フワギャルのことは好きだから、
うん、
フワギャルとは交流したいって言ってくれてる
の。おー、そうなんだ。
なんだけど、普通にさ、こう、声かけられたりとかしたらさ、わかんないじゃん、ラジオリスナーかどうかって。
うんうんうん、
だから、ラジオリスナーだけ、
うん、
するポーズがあって、
うん、
で、それをしたら、うん、フワギャルだと認知してもらって、
うん、
なんか、いい、ありがとう、みたいな感じにしてくれるって言ってたのね。
で、本人が言ってるんだ。
本人が言ってる。で、実際にそのフワギャルが、こういう感じでこのポーズしてきて、めっちゃ好感度上がったとか言ってたりとかするの、フワちゃん自体がね。
うんうんうん。
そう。だから、本当にフワギャルだったら、そう、やることは多分良かったのよ。
うんうん。
そう。なんだけど、まあ、渋谷の街中じゃなくて、お店の中でフワちゃん見て。
あー、なるほどね。
そう。で、私もそのお店の中に、なんていうの？その商業施設の中で見たって感じだったのね。
はいはい。
うん。で、フワちゃん買い物してて。
うん、
で、目は一回あったのよ。
ほう。
で、その時に私は、あれ、フワちゃんじゃねぐらいだったから、とっさにそのポーズなんかできなくて。
うん、確かに。
で、しかもなんか、すごい嫌そうだったの。
うん、うん。
あいつ気づいてねみたいな感じの雰囲気だったから、うわーって思って、でも多分フワちゃんの、海外行っちゃうし、できれば、うん、そのポーズしたいなって思って、ちょっとうろうろしたんだけど、うん、あ、ダメだって思って、うん、できずに帰りました。
いや、むずいね。そういうとっさの行動はね。
そう、むずい。
まあでも見れてよかったね。うん、見れてってか、
そう、
見れてってか言い方
違う。そう、見れてって
言われて。一目触れられて。
そう。お目にかかれてすごいありがたかったです。
へ
ぇ、ね、うん。やっぱね、ラジオの距離感って、やっぱテレビだけ見てたらさ、
うん、
こう、こんなにフワちゃんを近く感じることもないし、ああいうのが好きでこういうのが嫌いだとかさ、やっぱそんなにわからんや。
うん。
やっぱラジオっていいなってなんか思っちゃった。
そうだね。
うん、
まあラジオなんか、音声しかないから、入ってくる情報が少ないからね。なんかその同じ10分間 YouTube を、ね、YouTube でもその映像を見るのと、
うん、
10分間ラジオなりポッドキャストを聞くのだと絶対ラジオの方が少ないじゃん、入ってくる情報が、
うん、うんうん、
だからやっぱある程度聞かないといけないよね、その情報を得るためには。
そうそうそう、
なるとやっぱそのある程度の時間を費やしてくれるっていうのは、やっぱ多少なんかこうその聞いてくれてる側の人が、聞いてる側の方が、
うん、
こう聞きたい人のに対してこう敬意とかね、なんか何らかのこう愛がね、あるってことですね。
そうそうそう、
うん、
でも改めて思ったけどさ、やっぱテレビってさ、やっぱ MC がいて出演者の人がいっぱいいて、うん、そのなんていうの、構成もきっちり決まっててみたいな感じだからさ、やっぱその、うん、フワちゃんがいっぱい出ててもフワちゃんがどういう人かってやっぱ分かりきれないなってすごい思った、
うん、
やっぱラジオって一人でずっと喋ってるからさ、一、
うん、
人で毎週2時間ぐらい喋ってると思うと、
うん、
やっぱその情報の中身が全然違うなって、
うん、
なんか改めて思いましたね。
そうだね、確かに、
うん、いいメディアです。
まあ生のもの、生の声って感じだよね。
そう、本当にそう、
うん、
はい、
よかったです。
うん、クリピーナスもまた再開してほしいなってずっと思ってるんですけどね。
うん、まあ、はい、いつか再開しますよ、
ね、最近松永が金髪にしたの知ってますか？
うん、知らない。
そうですよね、金髪にしたしね、不適切にも程があるっていう、なんか最近めっちゃ流行ってるドラマ、
はいはい、うん、ドラマ、うん、
そう、それの主題歌をねクリピーナスがやってるんだけど、
うん、
最終回で友情出演みたいな感じでね出てきたんですよ。
お、
金髪の松永とアルシテがもうめっちゃめっちゃもううーってなって、その場面だけ何回も繰り返し見ました。
どうですか、金髪の松永さん
は。かっこいいっす。
あ、かっこいいんだ。
うん、もう韓流スターみたいになるんだけど、
黒髪の方がなんか似合いそうな感じするけど、
うん、そうなんだけど、金髪は金髪ですごいいいよ。
あ、そうなんだ。
うん、
まあ、ファンからすると何でもいいんだろうね。
え、ちょ、そんなこと言わないで。本当にいいんだから。
まあ、そうなのね。
はい。
よかった、よかった。
いや、ありがとう。
ごめん、なんか、変な、冷たい風じゃなくて、本当によかったなって思ってるよ。
ありがとう、ありがとう、うん。う
ん。はい。
はい、以上です。
じゃ私の番でよろしいかな。
はい、どうぞどうぞ。
私の人間観察ですね。
うん。
本当につい最近起きた、というか、今朝のことなんですけれども。
はい、はい、はい。
私バス乗るのが好きって言ったじゃないですかって言ったっけ、バスが交通機関の中で、うんうん、自転車が一番好きで、
うん、
でもそれ公共交通機関じゃないよね。だからまあ公共交通機関だったらバスが一番好き。
なるほどね。
そう、
うん、乗り物でくくったらチャリの方が好きってこと。
そうそうそう、乗り物だったら、そうそう、はい、そうですね。乗り物だったらチャリ、
うん、
車、
うん、
バスかな。
あ、なるほどなるほどなるほど。
だんだん大きくなっていくかな。次電車、飛行機みたいな感じなんですけど、
うんうん、
あのそう最近ね、なんかね、ちょっと自転車飽きてきて好きとか
言
って
たから。あ、そうなんだ。
うん、なんでだろうね。まあまあちょっと乗りすぎたのかなっていう感じもするんですけど、あのでまあ、あの今朝ねバス乗ってたんですよ。
うん、
大した距離じゃないんだけど、
うん、
でまあ普段乗ってるバスだし、そんなこう変わりなかったんだけど、唯一違ったのがね、あの乗ってる時間が普通さ、まあ、あの出勤時の朝か帰宅時の夕方じゃん、
うん、うんうん
うん、なんだけど今日は11時半とかちょっと微妙な時間に乗ったんですよ。
はい。
でそしたら目の前に座ってたおば様が、
はい、
あの結構変わった方で、
はい、
ですっごいいっぱい荷物持ってるんだけど、
うんうん、
なんか自分の写真を何枚も撮ってんの。あ、これなかなかいないやつだな、なかなかねこういうの出会わないなと思ったら、
うん、
ちょっとバスの、ね、運転手さんの方も若干なんかね、あの普段と違う様子でですね、
はい、
あの何が違ったかというと、結構あの厳しいバスの運転手さんで。
なるほど ね、 あのね、相性悪いな。
あのね、まあ、そのおば様はね、結構そのバス厳しいバスの運転手さんにかっか、あの何もこう気にせずに自撮りを続けてるんですけど、はい、
うん、
あののそのバスのさ、こう停留所に止まるじゃん、うん、で人乗ってくるじゃん、うん、したら、うん、こう鏡見てバスの運転手さんがね、そのなんかバス全体が見れる鏡あるじゃん、
うんうんうんうん、
でそれ見ながら、はい、捕まってください、捕まってください、携帯ではなく手すりに捕まってください。
君や
すごくない？こんなバスの運転手さんいる？
いや、いないな。
なかなかいないっしょ、
うん、
で、はい、捕まってください、で、またなんかそれで結構時間くのよ。で、出発しないんだよ、その時間。捕まってください、捕まってくださいみたいな感じで。
厳しい。
厳しいと思って、
うん、
なかなかのバスライドでした。
あー、そう、
昼前の。
え、それ遅れたの結局バス。
いや、遅れ、まあでも 1,2 分かな。でも本当にね、 あの本当に全員が手すりに捕まるまで出発しなくて、だからなかなかないなと思って。
学校の先生じゃん、なんか。そうそうそう、みんなが静かにするまで始めませんよー
っ。そうそうそう。なんか若干こうでも一体感生まれてるんです、そのバスの中で。
なるほどね。
そう、あ、すいませんみたいな、私だよねみたいな。ラスト1、私だったみたいな感じで。
ちょっとおもろいな、確かに。
そう、
みんなが手すりに捕まるまで何分かかりましたよ。
そうそうそう。いや、なかなかのね、本当に。で、ちょっとさ、こう、あのバスの、
うん、
あの扉閉まるときにさ、
はいはい、
なんか出過ぎてたり、バスの扉に近かったりするとなかなかこの自動閉まんなかったりするじゃん、
うんうんうん、
まあ、閉まるんだけど、その閉まらないから、あのどけって言うんだけどね、バスの店員さんもよく、はい
は
い、で、
うんうん、
それもあの荷物が邪魔です、中にもう少し入ってくださいみたいな感じ。それをね、なんか2回ぐらいの、なんか、いや1回で分かるし、そんなに近くはないと思って超スパルタなバスの運転手に出会いました。
スパルタだね、確かに。
目の前にはその写真撮りまくってるおばさんで、結構シュールな感じ。
おもろいね。
おもろいっしょ。
うん、ちなみにクリーピーナッツがあの、
はい、
友情出演で出た時、あのバスの運転手として松永が出てました。
ありがとうございました。それはそれは、バス
の。であと関係ないけどさ、あの、
うん、
関係ないわけではないんだけどさ、韓国のバスとか、
うん、
タクシーとかってめちゃめちゃ速いんやって。
へ
ー。で、韓国のバスはもう乗ったし、もう全員がバスの中に入った瞬間にもうビューンってもうすごい速さで出発するらしくて、そう、現地の友達からすると、あの観光行ったらもうバスは乗るなって、
へー、
危ないから。
だけどさ、なんかこれ前に乗り物の回で話したけどさ、
乗り物の回なかったっけ？
あったです。どんな乗り物が一番好きかみたいな。
うん、話したなかったっけ、うん、話した乗り物の回かどうかが
ない
け
ど、うん、乗り物の回かどうかわかんないけどね、うん、でさ、あの、のんちゃんバスあんま好きじゃないって言ったじゃん。
あ、そうね、それ言った。
私そのなんかローカルカルチャーがあるから、
うん、そうそう、わかんないからね。
うん、でもさ、確かに考えてみたらバスってその交通規則はあるけど、
うん、
誰かがさ監視してるわけじゃないじゃん、
うん、
そのバスの運転手さんが基本全てのこうコントロール握っていて、
うん、
誰かとこう通信しながらさ、次の停留所あと3分後ですみたいな感じないじゃん、はいはい、
うん、
だからなんかすごいその個性出るよね、出やすいよね。
確かに、
バスの運転手さんの個性もそうだし、うん、カルチャーの個性もそうだし、
うん、
なんか面白いなと思ってバスって。
確かにね、だって電車とかでもほぼ一緒だもんね、うん、
ほぼ一緒だ、誰が運転するかとか気にならないじゃん、
う
ん、
そうだよね、
うん、
確かに。
バスの運転手さんって、ね、まず乗るときに顔見るしさ、あ、この人みたいな感じでさ、うん、でなんか運転の仕方も若干違うし、
うん、
その車内放送もさ違うし、
うん、
なんか面白いよね。
確かに、
うん、という。でも私やっぱバスが好きです。なんか
バルス
バルバスが好きです。はい、以上でございます。
はい、ありがとうございます。
こんばんは、ワンダホ
ー。みんなのメッセージいつだって何だって待ってます。
アラサー女子の人間観察。
ではお便りのコーナーやってまいりたいと思います。
はい、
はい、ラジオネームソクラテスさん、のぞみさん、ひかるさん、こんばんは、ワンダフォー。いつもランニングや家事の時に聞いたりして癒されています。今大学1年生で、受験やさまざまな人間関係、読書だったりを通して自分なりの人生観というか価値観みたいなものが大きく形成されつつあるような感じがします。ただまだいろいろ迷うことがあって、お二人は何か自分の人生で大切にしている価値観はありますか？人に優しくするや迷ったら挑戦してみるなど、些細なことでもいいので教えていただけると幸いです。また大学生のうちにやっておいた方がいいよみたいなことがあれば、それも教えていただけると嬉しいです。かっこちなみに理系です。読んでいただいてありがとうございます、とのことですね。
ありがとうございます、うん、大学生の方ですね。
大学生ですね。大学1年生ですね、
はい、
さ、まずは大学1年生ぐらいの時にさ、あ、今自分の人生観とか価値観形成されてるなって思ったことは私なかったんだけど。
ないね。
すごいよね。メタ認知すごいよな。うん、
この名前もね、だってね、もうソクラテス
だからね。ソクラテスですからね。
うん、いやー、もう一度ですよ、うん。
じゃあ、まずはいろいろ迷うことがあるとのことですけど、まあ、何かをこう判断するときに大切にしてる、うん、こう基準とか価値観とかあるかっていう話ですけれども。ありますか？私から行こうか。
お願いします。
私は、感情に従うことですね。もう最後はというか、まあ結構最初からずっとだけど、もう感情に従えば、
うん、
仮に結果がよく、あ、感情に従って自分で決めること。
うん。
うん、で、そうすると仮にその後の結果があんまうまくいかなかったとしても、でも自分があの時こう感じたから、もう仕方ないやって思える。
うん、いいね。うん、
だからこれからさ、いっぱい転職してさ、なんか、いや、やっぱここじゃなかったなって思うことめちゃくちゃいっぱいあったけど、
うん、
でも自分で決めたしなとか、自分の、うん、であの時こういう感情になっちゃってたからなって思うと、なんか、まあ、や、まあ、やるしかねえかっていう気持ちになるので、私はこれをすごい大事にしてるし、うん、あとは感情で決めるのが一番合理的だっていうのを結構信じてるので、
うん、
なので感情で決めるし、あの、人からいろいろ聞いたりして、なんか迷って、なんか、まあ、じゃあこの人もこう言ってるしこうしとくかって思ったものは大体なんかなってなっちゃうし、
うん、
なんか要それこそ良くなかった時に、うわ、なんかあの子のこの意見聞かなきゃよかったなみたいな感じで人のせいにしてしまったりするので、
うん、
それはすごい、まあ、自分的にもすごい嫌だから、そういうのもあるので、うん、感情に任せて自分で決めるということを大事にしています。
おー、いいね。なんかすごいいいアドバイスというか、聞いてよかったです、はい、それ。
ありがとうございます。
うん、そうね、なんか、うん、いいね。
うん。
それで言うとなんか確か直感とかもね近いかもしれないよね。
あ、そうだね、近いと思う、
うんうん、なんか直感ってさ常に働いてるわけじゃないじゃん。
うんうんうん、そうだね。
まあ基本その経験値とあとまあいろんなところから入ってくる知識とか情報によって判断してると思うけど、うん、たまにこうふとさ、うん、直感が働く時があるんだよね。なんかこれまでの経験則にあの照らしたら照らせないぐらいのことがなんだけど、照らしてもあんまりこう何も得られないとか、
うんうん、
経験からするとやらない方がいいことなんだけど、なんか直感的にやったらいいかもとか、うん、やってみたいかもって思うことがたまに出てくる時がある、
うんうん、
あれそれはやってみたらいいと思う、
うん
うん、
そうです
ね、っていう意味でそうだね、私は直感かな、そののんちゃんの今の話にちょっと付け加えると、
うんうんうん、
あと、ね、その大学のうちにやっておいた方がいいこと、
うん、
は最近ね、あのね、まあのんちゃんもそうだ、なんかその経験があるからのんちゃんからぜひ聞きたいんだけど、うん、はい、あのインターンがすごく早い大学生。
あー、そうね、
うん、でまあインターンをすることによって得られるものはたくさんあるとは思うし、
うん、
あのなんかその辺のんちゃんのご意見をぜひともお伺いしたいんですけれども、
はいはい、
あのただなんかあまりにもインターンをやりすぎてるんじゃないかなって思うところもある、
うん、そうね、
うん、
うん、
せっかく大学に入ってあの、ね、そのソクラテスさんのお名前にあるってより、なんかこう自分が何も知らないっていうことをさ知る機会であるわけじゃん大学って、うん、なのになんかこう社会の中に入っていってこうなんかアクセク働いてしまう感じはなんか若干もったいないかなって思うところがあるので、
うんうんうん、
まあ、なんかすごい上から目線でね、ちょっとおばさんからのなんか意見っぽいんだけど大学に対する、うん、あのなんかその自分の価値観が本当変わるような経験を読書を通してとかその教授の話を聞いてとか、
うん、
まあそのね、あのいろんな友達とこう話をして変わっていくっていう方に傾注した方がいいんじゃないかなって思いますね。
なるほどですね、うん、まあそうね、まあ私がインターンを大学3年生ぐらいからずっとやってたんだけど、
うん、
3年生4年生はずっとやってたんだけど、
うん、
でも私は本当にもうずっと子どもの頃からもう早く自立したかったのよ、
うんうんうん、
もう早く自立したかったし、
うん、
っていうのがやっぱすごい強かったから就活のためとかでは全くなかったんだよね、
うんうん、そうね、そうだね、のんちゃん、
きっかけは確かに就活のイベントみたいな感じだったんだけど、
うん、
でももう早く働いて早くこう大人になるっていうことにすごくこう興味があったし、
うん、
っていうのが私はこう発端だから、まあ、うん、なんかその働くことに悪いイメージも全くなかったからね、
うんうん、
っていうのでそのサークルをやるぐらいな格で私はインターンしてたのよ、
うんうんうん
うん、でまあ結果的にはあのまあそこで本当にいろんな価値観もそれこそ学んだし、他者と比較するのは良くないなって思ったりとか、
うんうん、
まあ自分でこう自律的に動くにはどうしたらいいだろうなとか、まあいろいろ考えるきっかけにもなったし、まあいい大人にも恵まれたから本当にいろんな価値観知れたなっていうのもあったので、うん、私個人の経験としてはすごいやってよかったなって今でも思ってるし、
うん、
まあやってなかったらまた全然こう違う人生だったんだろうなとは思いますと。
そうね、
うん、
だから多分なんか今聞いて思ったけど、やっぱりあの何かの目的のためにこれやらなきゃみたいなのは大学生のうちはもうちょっと捨てていいかなっていう感じだね。
うん、そうだね。だから
楽しいからやるとか、うん、なんかこれやること自体に意義があるなって自分で思えるからやるみたいなところだけをこう注目できる期間でもあるよね。
う
ん、
そう、
うん。
そうそう。だからまあ私はその無理に働いてたわけでもないし、うん、誰かにやれって言われてたわけじゃないし、
うん、
まあ就活有利になるためにやらなきゃと思ってたわけでもないので、
うん、
なのでまあ純粋に目の前のこと楽しんで、うん、まあ割と学ぶこともすごい多かったなとは思いますね、
うん、そうね、うん、そうなんだ。なんか確かにもしそれでね働いてみてインターンしてみてなんか大学の授業をやってるよりもこっちの方が楽しいじゃんって思ったら別に本当にそれでそれはそれでねいいことだと、
うん、
いいことっていうかあの自分がやりたいこと見つけられてよかったなって思うし。
そうね、
うん、
まあ、あとまあ言い訳をすると授業めっちゃちゃんと出てたし私
そうだね、うん、あの私でも全然私でも真面目じゃなかったドイツ語に関しては何度も言ってるけどドイツ語だけね、
うん、
あののんちゃんの 視界を映してました。
そう。映させてあげたんです、私が。そう。だからまあ、はい、私はこう、なんていうの、働くの楽しいから、大学とかどうでもいいぜとか、勉強どうでもいいぜと思って、なんかそっちに全振りしたわけじゃなくて、うん、なんかどっちも大事だなと思って、うん、まあどちらもなるべく楽しみたいなと思ってたけど、まあでもまあ英文化に、まあそこまでやっぱ興味を最終的には持てなかったっていうのは正直あるけど、
うんうんうん、
っていうのなんで、まあ両方やってみたっていうのが、まあ個人的な感覚ですね。
うん。ね、でもなんか本当、このソクラテスさんは、ね、すごいよね、この自分の価値観が。
うん、
価値観が変わってるだっけ、
うん、大きく形成されつつあるような感じがします。すご
いよね、こんな感覚ってなかなかないよね。
ね、でもいっぱいぶらされていきますから。え、
どういうことごめん。
その今さ、こう、うん、形成されつつあっても、
うん、
やっぱまたいろんな人に会って、社会人になって、ね、こうなってああなっ ていろんな経験していろんな人と会ったら、うん、やっぱどんどんぶれていって、私はいいと思ってるんだけど。
え、のんちゃん今さ、ブレってる、まだ、それともなんか形成されて、なんかこう結構安定してきてる？
もう安定してきてる。うん。
え、それいつぐらいから安定してきた？
え、でも正直なところ、
うん、
M と別れてからだね。 M までだと思った私のその価値観ブレは。
あ、そう。
うん。
へえ。え、じゃあ今もうなんか固まってきてますみたいな感じ？
そうだね、こっから大きくぶれることは、そのなんか小さな日常生活のこととかだったらあるかもしんないけど、
うんうんうん、
でもめっちゃ大きく変わることはないんじゃないかなと思うかな。
うん、
でも変わってもいいよ、なんか、
うん、
変わるようなことがあるんだったら全然変わってもいいと思ってる。
うん、なんか自分で質問しといて、ちょっと自分よくわかんないんだけど、
うん、
どうだろう、自分の価値観が今揺れてるかどうかだよね。
うん、
まあでも確かにね、その20代前半のあのブレはないね。
そうね。
うん、まああと20代25、6、7ぐらいもさ、結構もうなんかきつかったじゃん、なんか固まったかなと思ったら、
そう、きつかった、
固まったかなと思ったら、なんかまたこうなんかね、ちょっと抜かれてみたいな、
う
ん、なんかまた別の方向に動いてみたいな、なんか痛いじゃんね。
マジで
マジで、なんか、うん、疲れる、ペインフルだよね、ペインフル。そう、疲れるしね。
ね。
うん、まあそうね、確かに、まあ20代前半よりは落ち着いてきたのかな。でも、うん、うん、そうね、なんか落ち着いて安定してますって感じではないな、私全然。
あ、そう、
価値観が、うん、なんかまだまだブレブレだな。
でもなんかいいことじゃない、だってブレられるってさ、なんかその今自分が持ってるものよりもさ、いいって思うものに出会っちゃうってことだもんね。違う？
いや、そうなのかな。なんかそうなのかな。でも疲れるからね。
まあね。
そうね。
うん。まあ私でも結構好きだけどな、価値観ぶらされるの。
あ、そう。
うん。
そうね。まあ凝り固まって安定してるよりもいいのかな。
私は結構なんかバージョンアップしてる感覚だけどね、うん、なんかその軸がブレてるってよりはなんか広がってるっていう感覚。
そうだね、確かに、うん、なんかこう振れ幅が大きければ多いほど根の張る、なんていうの、
そうそうそうそう、あの土台がね、
うん、そう、広さと深さがちょっと違う感じはする。あ、深さっていうか、うん、根の広がり方だね。
そうだね、
あの深さで言うと多分ブレない方が深くなると思う。下にぐーっと伸びていく感じがするけど、
うんうんうん、
あのブレればブレるほど根の張る範囲が広がりそうだよね。
そうだね、
うん、そうね、ちょっとね、私が今あの若干
どうなすったの、
若干不安定な時期なんで、精神的にあの自分の価値観が安定するかどうかすらちょっとわからないぐらいの今不安
定なんですけど。大丈夫かい。
あの久しぶりにブレてます。ブレてるってか、あの不安定なんですね。
じゃあソクラテスさんと一緒に大きく訂正していきましょう。
そうですね、
うん、
はい。はい、
大丈夫よ。
大丈夫大丈夫。あの、うん、でもね、この辺もさすがね、あのアラサーと言ってたあれだけども、
うん、
ね、半ばぐらいになってきて。
半ば、
なんかこれね、この感じがね、20代中盤に来てたらなんかもっとね悲しかった、この不安定さ。悲しいっていうか、 この不安定な自分に不安になるっていう感じ。
あーなるほどね。
そうけど今はこの不安定な自分を多少楽しむ気持ちも余裕もある。多少ね。
素晴らしい。
多少ね。多少はって言って、うん、そこ強調しとくけど多少は楽しむ自分もあるから、うん、なんかこの辺はあさすが年取ったなって思える。
なるほど。
はい。ということで回答になってるかどうか分かりませんけど、
ぼちぼち、ね、はい、ぼちぼちやっていきましょう。
ぼちぼちやっていきましょう。
はい。ではお次いきます。
はい。
ラジオネームまるこさん、こんばんワンダフォー、女子館大好き、同い年のアラサーです。転職退職をご経験のお二人に相談があります。職場の目上の方から一方的に好意を持たれ、いわばパーソナルスペースに土足で入られるというような被害に遭いました。上司に相談しましたが、心ない言葉をかけられ、さらにトラウマになってしまい、職場を移動することになりました。そこで、安全な職場環境を作ってくれたとは言えない職場をお二人ならどのように去りますか？菓子折りと一筆だけ預けてくるのか、最後は上司にだけは挨拶してくるのか、無理してでも全体に挨拶してくるのか、他にいい方法がありますでしょうか、教えてください。これからも応援しています。30代楽しみましょうね。とのことです。
むずいね、これはね。
でも思い出したのは、私は最初の会社、あのリクルートを半年で辞めたリクルートの時は、
うん、
私もそのチームのマネージャーとすごい相性が悪かったよね。で、まあ、結構、まあ、それのことも結構人事とかにバーって言って、もう自責に戻りたくないですみたいな感じのこととかも言って、で半年で辞めたのよ、
うん、
だから、まあ、周りからの印象ももちろん悪いし、そのマネージャーのこともこう悪く言っちゃってるし、っていうので、まあ、結構去りづれなとは思いまして、で本当にさ、会社の中でさ、辞める時のなんかよくあるパターンみたいなのってあると思うんだよね、どの会社も。でリクルートの時はその全社的にメールして、で、まあ、チームとかから送別会開いてもらってお菓子持ってってみたいな感じだったと思うんだけど、私は全体へのメールはしなかったです。なんかみんな部署のみんなに辞めますっていうほどじゃないなと思って、言わず、メールはせずにお菓子だけ持って、でよくしてくれた人とかに渡してさよならしましたね。そうね。
いやなんかそれがいい気がする、今のでいい気がする、のんちゃんの
ちなみにこれ2月1日にお便りいただいてて、今4月回ってるので、もしかしたらもうズミかなって思う。申し訳ございません。
申し訳ないですまあね、どうされたかは、まあでもね、あの正解はないから、あの自分がやったやり方が一番良かったって思うのがいいと思う。
そうね、なんかそのすげえ無理するなとか、なんかさすがに周りからのこのなんか思われ方良くなさそうだなって思うものは無理してやらなくていいと思う。
もちろんね、その、まあ、さっき正解がないって言ったけど、あの模範解答はあると思う。あの、ね、やっぱり全体の前で言うとかね、まあ、その模範解答もその会社によるんだと、よるんだろうけど、その後カルチャーね、その会社の、あのみんなの前でご挨拶してお世話になった人に個別に挨拶するとかさ、なんか分かんないけどね、でもその模範解答は模範解答だから、あのその模範解答に自分が従うかどうかは、あの自分で決めていいと思う。
そうね、
うん、
本当ね、やめ方とかね、去り方ね、結構ね、でもすごい大事だと思うの。
大事。
やっぱさ、いい人いっぱいいるしさ、なんか本当に自分が辞める時って、その会社のことを裏切ってるような気持ちになったりするのよ。
わかる。
チームのみんなを裏切ってるような気持ちになったりとかするから、なんかみんなもう私のこと嫌いなんじゃないかとか思ったりするんだけど、そんなこともないし、お世話になった人はお世話になった人だし、これからもつながりたい人はつながりたい人だから、なんかそれだけを大事にすればいいのかなって思いますね。
そうだね。私は、あの前の学校辞める時には、自分がお世話になった人にまず言いに行って、その全体で伝わる前にね、
あ、なるほどね、
その噂とか、あるいはその何トップの人たちから、あ、この人見ますよって言うのが伝わる前に、個別に本当に1対1で、あのすごいお世話になったんですけど、実はこういう理由で辞めますっていうのを、もう本当にね、もう全部あのスケジュール立ててこの日にこの人、この日にこの人
偉いな、
その言う順番も考えて
なるほどね
そうでやったけど、まあなんか、ま、あのそれは私が やりたかったからやっただけで、
なん
か
いやめちゃめちゃいいやん、
うん、あの正解だとは思わないけど、ね、私にとってはそれが良かったなって思う、
うん、うんうん、うん、そうね、はあ、ちょっと遅くなっちゃいましたけれども、
はい、まあ、ね、いいっすね、あの終わり方が出てたらいいね、
ね、
はい、
そうであってほしいと思います、う
ん、あのでも本当やめるのは勇気がいることで、あのこの勇気自体には称えられるべきだと思う、
ね、やめるってい
う、
そうね、うん、すごく勇気がいる、ちゃんとこう嫌な人がいて、
うん、
でなんか去るってちゃんと決められるのはすごい大事だなと思います、
ね、いや本当にそう、この勇気を称えます、うん、
では最後読みたいと思います。
はい。
ラジオネームマソンジさん、マソンジさん。はじめまして、のぞみさんとひかるさんと同世代の女性です。去年末からお二人のラジオを知り、今や毎日の散歩、通勤のお供として楽しく拝聴しています。共感できることや気づかされることが多く、癒しと刺激をいただいています。特にお二人がそれぞれの意見を持ちながらお互いの考えを尊重し合うトークが素晴らしいなと感じています。私は自分というものがなく、誰かといるときはいつも相手ファーストでした。気づかないうちに無理をして友達と遊んだ帰りにどっと疲れが出ることがよくありましたが、そんな自分を変えたいと思っていました。お二人が葛藤しながら、時には周囲とぶつかりながらも、自分の気持ちを素直に話す姿がとても素晴らしいなと思い、私も少しずつでも自分に正直になって生きていこうと思うことができています。お二人のラジオには救われることが多く、私の心の支えになっています。ありがとうございます。まだまだお伝えしたいことがたくさんあるのですが、まずはお礼をお伝えしたいと思い、メッセージをお送りしました。気象の変動が激しい時期ですので、お体にはお気をつけてお過ごしください。これからも配信を楽しみにしています。
ありがとうございます。ありがとうございます。ご丁寧なメッセージ。
本当に。
こんなに素敵なメッセージ、なかなか書けないですよね。
本当ですよ。お恥ずかしいわ。
本当にありがとうございます。
はい。ちょっとほっこりしましたね。温泉にいるような気分ですね。
ああ、そうですね。
はい、ありがとうございます。
なんかね、メッセージ書くってなかなか難しいからね。
う
ん、
そうだね、うん。
なんか、誕生日メッセージとかもさ、結構考えないと難しいじゃん。一言でも。
そう、なんかさ、その、うん、なんていうの、一年を凝縮して書いたりとかさ、そのなんか、今この直近1ヶ月考えたことを書くだけじゃないからね。
そうだね、そうそうそう。うん、普段あなたのことどう思っていて、こういうふうな、こう、私は、影響をあなたから受けてますみたいなのをさ、簡潔にしかしフレンドリーに、
う
ん、書かないといけないからね。
そうだね。
業務報告とかじゃないからね。あの何成果報告でもないしね。
そうね。
難しいですよね。
うん、本当ありがたいですね。確かに素敵な文章ですね。
うん、本当に。
はい。じゃあ今日はこんなところにしようかな。
はい。
はい。ではお便りお待ちしております。 Google フォームもしくはメールアドレスからお寄せください。 Apple Pod Spotify Spotify では評価していただけますのでどうぞよろしくお願いします。
はい。
Voicy でも配信しておりますのでそちらお使いの方は Voicy でもお聞きください。それから冒頭でもお伝えしましたが5月25日土曜日の女子館大懇親祭の出血じゃなくて大懇親会なんかあれよね、大根がすごい放出されるよね大根深海の、出血の出だけ取りますので、
はい、
来る、行けそうだなっていう、絶対行けるぞってわけじゃなくても行けそうだなって方はぜひフォームから回答よろしくお願いします。
はい、
はい、では本日は以上でございます。本日もお聞きくださいました皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんおやすみなさーい。
おやすみなさーい。